午後の出席議員数17名、午前に引き続き会議を開きます。16番榎本雄三議員ご登壇願います。
午後からの最初の質問ですが、眠たくなりますので皆さんが眠たくならないように一生懸命頑張って質問したいと思います。私たちの立山市は昨年の台風被害からの復旧復興も道半ばという状況の中、新型コロナウイルスによる先の見えない対応も余儀なくされ、地域経済が想像以上の厳しい状況になっていることは誰しもが認めるところではないでしょうか。国の緊急事態宣言が解除されたといっても、地域の経済活動が元に戻るのはまだまだ先のことと予測され、国県の支援があるとはいえ、地方自治体の財政運営は地方自治体の経営は財政的に極めて難しくなると思っております。したがって、疲弊した地域経済を回復させるとともに、少ない財源の有効活用を図り、将来を見据えた施策や事業に取り組むことによって、持続可能な立山市を構築していく必要があると思っております。このような認識のもと、私なりに考察した結果、今回の一般質問につきましては、40分という時間の制約もありますので、通告いたしました前澤友作立山応援基金の活用に関して、第3次立山市行財政改革方針に関して、地域経済回復の取り組みに関しての3点についてお聞きすることといたしました。はじめに前澤友作立山応援基金の活用に関してお聞きします。前回の私の一般質問で、前澤氏からの寄付金は他の寄付金と別にして独自の前澤基金として運用することを提案いたしましたが、前澤友作立山応援基金として設立いただいたことに敬意を表します。全国から注目されている当該基金の使途は、最初にも申し上げましたとおり、持続可能な立山市を構築するために、立山市の将来を見据えた施策や事業に活用されるべきものと思っております。そこでお聞きします。第一に、ふるさと納税を受けてから半年が経過していますが、基金の活用については、どのような検討結果になったのか、今日までの検討結果についてお聞かせください。第二に、前澤氏の意向からすると、食のまちづくり拠点施設の整備は最も適した事業と考えますが、どのように考えておられますか、お聞かせください。次に、第三次立山市行財政改革方針に関してお聞きします。はじめにも申し上げましたとおり、昨年の台風被害、そしてこの度の新型コロナウイルスの対応によって、地域経済は極めて厳しい状況に置かれています。そのような中にあって、地方自治体の経営は財政的に難しい舵取りを余儀なくされていると思うのです。特に私たちの立山市では、市を取り巻く厳しい社会情勢を認識し、課題を克服するために、平成17年度以降は、外部有識者による行財政改革委員会を設置して、継続して対応してきたところでもあります。現在では、持続可能な財政構造への転換を図るべく、平成30年度に第3次立山市行財政改革方針が示され、鋭意取り組んでいるところであります。そこでお聞きします。はじめに、計画の進捗状況についてお聞きします。本年度は、当該方針の計画年度の中間の年となりますが、 今日までの進捗状況はどのようになっているのかお聞かせください。次に台風被害等による影響についてお聞きします。昨年の台風被害及び今年のコロナウイルスの対応が当該方針の進捗に影響したと思うのですが、どのような影響があったのかお聞かせください。次に当該方針の今後の取り組みについてお聞きします。台風被害やコロナウイルス対応の影響があったとすると、今後の取り組みを見直す必要があると思うのですが、どのように考えておられるでしょうか、お聞かせください。最後に地域経済回復の取り組みに関してお聞きします。台風被害からの復興が道半ばの状況の中で、新たな新型コロナウイルスの対応があり、観光立地を目指す館山市の経済状況は極めて厳しいものがあると思っております。このような情勢の中、前澤友作館山応援基金を活用した3億6000万円に及ぶ緊急経済対策は、融資における返済元金の助成という全国の自治体に先駆けての取り組みもあり、成果が大いに期待されるところでもあります。いずれもしましても、本市の観光振興にと寄付された前澤氏が、新型コロナウイルス感染症対策にかかる地域産業を下支えする事業者の方にもご理解を示され、ご同意いただけたことは誠にありがたいことと、改めて御礼を申し上げる次第です。そこで、前澤氏の基金による緊急経済対策は、事業者の保護を目的とした守りの対応と考えますが、今後、地域経済を回復させるための取り組み、つまり攻めの取り組みを実施する必要があると考えていますが、何か取り組みを考えておられるのでしょうか。おられるのでしたらお示しいただきたいと思います。以上、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。大きな大地前澤友作館山応援基金についての第1点目、基金の活用についてですが、昨年12月24日に前澤友作さんからふるさと納税としてご寄付いただきました20億円については、今年の4月28日に開催された市議会臨時会において、新たに前澤友作館山応援基金を創設し、前澤友作館山応援基金条例の設置目的に、観光振興に関することに加え、新型コロナウイルス感染症対策にかかる地域産業を下支えする事業者の保護を位置づけた上、館山市観光振興基金から20億円を同基金に積み替え、まずは新型コロナウイルスにかかる館山市独自の緊急経済対策として、館山市中小企業融資の利子及び保証料の補給並びに返済元金助成事業と、中小企業等事業所家賃支援事業を実施しているところです。基金の今後の活用についてですが、前澤さんの従来のご寄付の目的である観光振興に関する事業への活用との思いも鑑みた中、市議会や市民の皆様とともに作り上げた館山市基本構想に位置づけている事業として、館山市がこれまで取り組んできた食のまちづくりについて、より深く検討していくこと、また館山有機桟橋の機能強化として、館山港港湾振興ビジョンに示された規模までフルスペック化する千葉県による事業を促進していくために、 今後の立山市の負担金に同基金の一部を充てていくこととしました。次に第2点目、食のまちづくりについてですが、拠点施設の整備は6次産業化や農商工連携などによる地域の農水産業の振興だけでなく、食の豊かさで地域の魅力を高めることから、観光振興にも資するものであると考えています。なお、補正予算として、食のまちづくり拠点施設の整備の検討にあたり、前澤友作立山応援基金を活用した民間事業者の公募要項等の策定業務に関する経費を計上しており、拠点施設の早期実現に向け整備を検討していきます。次に大きな第3次立山市行財政改革方針についての第1点目、計画の進捗状況についてですが、先月末の水道閉鎖に伴い、令和元年度決算の取りまとめと並行して進捗状況の集計を行っているところであり、詳細は今後改めてお示しします が、台風被害および新型コロナウイルス感染症の影響による遅れも想定されるところです。なお、昨年度の主な取り組みとしては、4月から複数の業務をまとめて民間委託する総務事務センターの稼働と、25メートル温水プール、50メートルプールおよび老人福祉センターの指定管理者制度への移行、また12月からは立山城、城山公園等についても指定管理者制度へ移行するなど、第3次立山市行財政改革方針において基本方針として掲げたアウトソーシングの徹底を踏まえた取り組みを実行してきたところです。次に第2点目、台風被害等による影響についてですが、直接的な影響としては、昨年の9月下旬に予定されていた事業仕分けの中止や、その結果検証を行う行財政改革委員会の開催を見送りしたことなどが挙げられます。また台風によって被災された方々への支援や、新型コロナウイルス感染症に関する対応を立山市の最優先事項と位置づけ、集中的にマンパワーを当てているところであり、事業の延期または中止の判断も事業内容を見極めて行っているため、各部署における行財政改革に資する取り組みに関しては先送りせざるを得ない状況にあります。次に第3点目、当該方針の今後の取り組みについてですが、ご指摘いただいたとおり、台風被害からの復旧復興も道半ばであり、緊急事態宣言が解除されてもなお新型コロナウイルス感染症への対応影響は継続しており、収束の見通しも立っていないのが現状です。こうした現状と令和元年度の決算状況や将来的な財政見通しなども踏まえ、行財政改革委員会において見直し、あるいは第3次立山市行財政改革方針の期間延長などについて審議いただきたいと考えています。次に大きな第3、地域経済回復の取り組みについてですが、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業者を支援するため、現在前澤友作立山応援基金を活用し、 館山市中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症対策資金と館山市内に事業所を賃借している中小企業者への家賃支援を実施し、雇用の維持や事業の継続を支援しています。またクラウドファンディングを活用した南市館山やミラ旅館山により、館山を愛する多くの皆様からご支援をいただき、館山市内の飲食店や宿泊事業者等をみんなで応援しようと取り組んでいるところです。今後の取り組みとしては、館山市内の落ち込んだ消費を喚起するため、またこれからのキャッシュレス化社会に対応するため、館山市民や観光客を対象に、館山市内の飲食、商店、宿泊等でキャッシュレス決済をした場合に 20% のポイント還元が受けられるキャッシュレス決済ポイント還元事業や、今年の2月に開催し好評を博した商店街スタンプラリー事業を実施することで、地域経済の活性化を図っていきます。また過日、館山市商業協同組合からプレミアム商品券事業について要望書が提出されましたので、国や千葉県などの緊急経済対策の状況を見ながら実施について検討していきたいと考えています。さらに国では新型コロナウイルス感染症の流行収束後に、国内における人の流れと街のにぎわいを作り出し、地域を再活性化するための需要喚起策としてGoToキャンペーン事業の実施が予定されていますので、このキャンペーン事業に合わせて関係団体と連携を取りながら需要を喚起し、地域経済の活性化を図りたいと考えています。以上です。
はい、榎本議員。
私は4月3日の某日新聞に寄稿させていただきましたけれども、前澤友作氏の館山市へのふるさと納税につきましては、私たちの館山市を躍進させる起爆剤になるのではないかと強い関心を持っていますと同時に、大いに期待しているところでもあります。そしてこの基金を有効活用することによって、持続可能な館山市を構築していくことに生かせれたらというふうにも思っております。ご答弁いただきましたので、それでは再質問させていただきます。前澤友作館山応援基金は、食のまちづくりと館山由比桟橋の機能強化にかかる負担に一部を充てるとのことですが、このほかには何か検討はされたんですか。
石井経済観光部長。
はい、お答えします。すでに、前澤友作館山応援基金を活用して、実施をしております。市制度融資の利子および保証料の補給並びに、返済元金助成事業の拡充並びに、今後はですね、観光支援などに充てていくことを検討してまいりたいと考えております。以上です。
榎本議員。
ふるさと納税を受けてからもう半年経過しているわけですけどね、この基金の活用について、例えば市民をはじめとする第三者の意見とか、そういうものは聴取することは考えてはおられないのですか。どうですか。
石井経済観光部長。
はい、本基金の活用につきましては、これまで説明したとおり、現在のところ、食のまちづくりの検討でありますとか、館山由比桟橋の機能強化のための市の負担金に活用することとしております。これらの事業は市長からもご答弁申し上げましたとおり、これまで市議会でありますとか市民の皆様と作り上げた館山市基本構想に位置づけられている事業でございますので、そういった観点からは市民の皆様をはじめとした方々からの 意見がある程度反映されているものと考えております。ただし、今後内容を具体化するにあたりましては、必要に応じまして、再度市民の皆様のご意見を聴取してまいりたいと思います。またそれに加えましてですね、観光振興の側面では今後市民のご意見を反映する形で新たな事業を検討していきたいとも考えております。以上です。
榎本議員、
ありがとうございました。先ほど今部長が言われましたけれども、このためのコロナウイルスによる緊急経済対策で3億6000万使ってますよね。で、計画してますよね。それプラス、そうすると残余は16億4千万なんですけれども、食のまちづくりの拠点整備は約6億円と聞いておりますので、残り約10億ちょっとになるんですけれども、立山石山市の機能強化は県の事業で、これは 16.85% が立山市の負担、総事業費の 16.85% ですよね、負担となっているんですが、この残った10億円すべてこの桟橋に当てるんですか、どうですか。
石経済観光部長。
はい、お答えします。立山由比桟橋の機能強化にかかる市の負担見込み額につきましては、今後実施したいであります千葉県の方で詳細設計を実施しないと総事業費はわからないところでございますので、この基金からいくら桟橋の機能強化に充てることについてはですね、現時点では不明の状態でございます。なお、食のまちづくりの充当につきましてももちろん引き続き検討してまいりますとともに、すでに実施を、先ほど申し上げましたけれども、すでに実施をしています、市制度融資の利子補給、それから保証料の補給、並びに返済元金、助成事業の拡充、さらにはですね、観光振興などに当たっていくことを検討していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、榎本議員。
ありがとうございました。大桟橋、いわゆる建物、その桟橋の機能強化 の要するに、当てるということになると、今部長の答弁が ございましたようにね、館山市としては早くフルスペックにしてくださいよということで要望しているのはもう重々承知しているんですけれども、県がやるって言わない限り、立山市お金10億円持ってますから一度もやってくださいって言ったとしてもですよ、約 85% は県が出す、県のお金でやる事業なのでね、すぐ簡単にそうならない。したがってその県がやるというまでその10億円は確保しておく、留保しておくということになりますか、どうなんですか。いいですか。はい、
石経済観光部長。
はい、桟橋につきましてはこれまでもフルスペック化への要望というのは続けておりますので、とにかくそれを継続してですね、1日もというか1年でも早くフルスペック化に向けて動き出していただきたいとは思っておりまして、継続的に要望はしてまいります。それなりの時間はかかりますけれども、当初申し上げましたように、まだ総額は分かりませんので、そこを考えながら他の事業にも検討していきたいというような形で考えております。以上です。
榎本議員。
はい、県の方には立山市としては県がやってもらえればいつでも対応できますのでお願いしますと、前沢基金を活用しますよぐらいのことを言っていただいてですね、前を進めてもらえるようにぜひ交渉していただきたいなと思います。食のまちづくりの拠点整備についてですが、これは立山市がやっぱりその、この大桟橋と食のまちづくり その拠点とこの2つの大きな何ていうか前向きな政策の取り組みで、立山市の活性化を図ろうとしているということはもう分かっているわけです。でそれをやっぱり実現するのがですね、今回この前沢基金によって食のまちづくりの拠点整備が成功実現するんじゃないかと、そういう面では本当に良かったなと思っておりますし、ぜひ 食の祭りの拠点整備については進めていただきたいし、皆さんと何回もお話し議論してますけども、やっぱり立山市なんだかんだって言ったって一次産業が充実しないと、観光業 もちろんありますけど、あるけどやっぱり一次産業が充実しないとダメなんだって、その一次産業を六次産業化しようよ、そしていろんなそのなんていうか物販だなんだっていうことについても販路を広めていこうよということで今までやってきてるわけでございますので、ぜひこの食の祭り作りの拠点が委員会の皆さんが5年間貯めてきた温めてきた計画がですね実現するようにぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思います。あんまり時間がありませんので、先に進みますけども、最後にこの問題についてこの度その当初の補正予算で、コンサルタント会社に、この食の祭り作りのいわゆるどういう方に業務委託するのがいいのかとかいろんな検討がされるその予算が計上されてましたけどですね、この結論というのはこういう格好になりますよというのは来年の3月末ということでよろしいんですか。
石井経済観光部長。
はい、食の祭づくりにおきましては、既存の食の祭づくり拠点整備事業等々のですね、事業計画を参考にしながら、事業のコンセプトでありますとか事業内容をさらにブラッシュアップしていきたいと考えております。現在想定している公設民営のフローとしましては、民間事業者からの提案公募、それから優先交渉権者の選定、さらには優先交渉権者との施設整備でありますとか維持管理あるいは運営事業等の事業計画についての協議あるいは事業内容実施内容等の決定となりますが、優先交渉権者等の決定時期につきましては公募開始からおおむね3ヶ月と想定はしておりますが、公募の開始時期等についてはさまざまな条件等をこれから検討していくため、現段階ではまだ未定でございます。以上です。
根本議員。
期限を切ってやっていかないと検討します検討しますって言ったら検討ばっかりしててボクシングになってしまいますからですね、そういうことにならないように一つ、結論を出せるように一つよろしくお願いします。私はやっぱり前澤さんがやっぱり立山市に20億円寄付してよかったなって思えるような結果が出るようにして市民もみんな喜ぶようになったらいいなと思ってますので、ぜひみんなで頑張って努力していきたいと思いますので頑張ってください。よろしくお願いします。まあ、この件については終わります。次に第三次立山市の行財政改革の件ですが、お答えをいただいて、改革の取り組みが私が想像していた通りに厳しい状況にあることは理解できました。今後の対応は大変難しいだろうな、と思います。というのは職員の皆さん行革の担当している職員の皆さんがコロナウイルス等の対応のためによそへ出向かなくちゃいけないというようなことになっている状況がつぶさに分かりましたんでね、本当に大変だなと思っております。それでちょっと最後質問させてもらいますけれども、今の第三次行財政改革方針で当初4億円の財政効果を上げる必要があるんだということで、それを目標に今いろんな取り組みをやろうとしている。ただこの私調べさせてもらったけど、今現状ではちょっとこのもう4億円の目標達成するのは難しいじゃないかなというような気がしてるんですけど、その辺はどうですか。
山口総務部長。
はい、先ほど市長がご答弁して議員も今おっしゃっていただきましたが、非常第三次立山市行財政改革非常に重要なことでございまして、何をおいてもやらなきゃいけないという考え方で進めていたところ、昨年の台風被害それに通じる新型コロナ対策ということが出てきまして、もともとですね、職員が厳しい中で各課で定例的な業務がある中で新たな課題が出てきていたところの中でですね、こういった台風災害新型コロナ でしかもですね、その時点で市として何を優先すべきか、やっぱり直面している市民の生活が優先だろうという中で、やはり行財政改革の取り組みがそこでストップしたのは事実でございます。しかしながらやはりそれを進めていかなきゃいけないという中でですね、今議員がおっしゃっていただいた通り、大変危惧しているのは私とも同じことでございますが、今現在の時点でですね、5月末で政党閉鎖終わりまして、平成元年の決算状況を今まとめているところでございます。その辺の数値も見てみないとですね、この先のことはまずその辺から見ていきたいなということで考えているところでございます。以上です。
榎本議員。
つまり平成元年の決算状況がはっきりすれば、ある程度の方向性が見えてくるんじゃないかということだと思うんですけども、それは9月になればご報告いただけるものだと思いますけれども、私がものすごい心配しているのは、いわゆる4億円の財政効果を上げるんだってやってきたけれども、実はできなかった、できないよということになってしまうと、例えばこれから中学校の建設、ごみ焼却場の大改修ということがあって、こういう事業をやるときには必ず一般財源が必要になってくるわけですよね。その時に手持ちのお金がないということになると、なかなか難しいことになるという、そういう心配がありましてですね、例えばだから財政調整基金が不足した場合なんかは庁舎建設基金で充てるということで考えてよろしいですか。
山口総務部長。
はい、先ほどのご答弁でですね、まずは元年度の決算ということで、それがまず第一歩でございますが、台風被害の対応というのは、今市中でもですね、家を取り壊したり直したりしている様子が非常に見えてきておりますが、市の内部ではまだまだですね、令和元年度で終わったものはほんの1割程度、90% は今年度に繰り越して今対応しているところでございます。ですから令和元年度だけでは先は見えない、本当に言えば令和2年度の決算が出ないと台風の結果というのは分からないんですが、じゃあそこまで何もできないかって、そんなことは当然ございません。でそういった中でですね、30年の4月29年度中に審議いただいた第3次の行革方針でございまして、それからもですね、コロナとか台風が起きた以外にも、我々なんとかその最終目標に財政的にできるようなことも計画の中を含めまして進めているところでございまして、ご存じの通り給食センターの PFI が動き出しています。あと統合中学校に関しましてですね、いわゆる有利な財源の確保に前進が見られたと、そういった負担の取り組みもできているところでございますので、そういったものの見極めを行いながらですね、将来的な財政推計の見直し等を考えてまいりたいということでございます。で、議員がおっしゃったように基金の活用等はその都度必要なものを考えていきたいというふうに思っているところでございます。
榎本議員。
はい、ありがとうございました。大変だろうなと思うのがもう本当に、いろんなことを国から、ね、交付で特別交付で来るよとは言っても、本当に確約されているのかというような部分もあって大変だと思いますけれども、立山氏が平成17年度から取り組んできている行財政改革というのは立山氏の最も重要な課題と認識してますので、その取り組みについては市民もかなり関心を持っておられると思うんですよ。行財政改革の第三次方針を作るときにアンケート調査しましたけど、国名に皆さんが所見を書かれて結構おられたんでですね、かなり関心を持っておられると思いますので、この取り組みに対する積極的な PR ですね、これも今後ぜひやっていただいて市民の理解も得られるようにしていただきたいというふうに思います。時間がありませんので、最後に地域経済の回復の取り組みについて申し上げます。地域経済回復の取り組みに関してはですね、市民と認識を共有して取り組む必要があると思っています。したがってですね、我々も微々たるものだったと思いますけれども、減額した我々の議員報酬等の資金もね、 これらの取り組みに活用していただければというふうに思っております。と言いますのはですね、この地域経済回復のために市民も参加しているという意識ですね、市民の経済復興への共通認識というのがね、市を喚起する原動力になるんじゃないかなと思っているんです。そこで、先ほどの報告にもございましたけれども、決済ポイント還元事業や地域経済回復プロモーション事業等が計画されておりますけれども、私はぜひそのプレミアム商品券の発行をお願いしたいと。これは立山市商業協同組合から同事業の要望書が提出されているということでございますので、速やかに対応すべきじゃないかなと思うんですよね。それはですね、昨日の東京新聞の千葉地方版によりますと、成田市がもうすでに 30% のプレミア付き商品券1万円を10万冊発行するというのは載ってました。確かに成田市は立山市と違って財政規模も違うし、財政力もものすごく交付税のもらわない市ですから、それだけの余裕があるんだと思いますけれども、なぜ今やるかというと、これは定額給付金をいかに使ってもらうかなんですよね。で、私はそれをものすごく思うのは、確かにプレミアム、スマートフォンで決済したりとか、いわゆるキャッシュレスの決済、それも今流行りだからどんどんいいかもしれないんですけど、立山市の場合はものすごくお年寄りが多いわけですよ。で、そのお年寄りもみんな10万円ずつもらうんですよ、今回。で、そのお年寄りがお金持ちなんですよ。だからこそこのお年寄りたちにぜひお金を使ってもらいたいな。その使えるやり方はプレミアム商品券なんですよ。私ね、立山の商業協同組合の皆さんは過去にもこのプレミアム商品会何回もやってますよね。ノウハウは持ってるわけですよ。だから自分たちでもやらせてくれって言われてるわけですよ。 やってくれって言って。だからぜひですね、このプレミアム商品券もう本当に臨時議会開いていただいて、これ承認せって言ったらみんなにお願いして承認してもらうようにしますから、ぜひ準備してやっていただきたいと思うんですよ。いや、これが先ほど私が言ったように、市民も参加してこの町を元気にしよう、俺たちもそれに参加してるよ、その国からもらった10万円でがね、だって1人10万円もらったら5万人いたら50億でしょ。うちは4万6千人か、46億、 10% でも4億6千万、ね、5% でも2億数千万ですよ。で、それをね、ぜひ生かしていただきたいと思ってるんですけど、どうですか、市長。
はい、金丸市長。
いや、大変力強い、お言葉をいただいてありがたいなと思ってます。もうすでにですね、いかに早く実行できるかということでも取り組んでおりまして、近いうちに次回の方に提案させていただくと、そういう形で進んでおりますので、ぜひ今、榎本議員がおっしゃったようにですね、皆さんの万能のご賛成をいただければありがたいと、こう思っている次第でございます。以上です。
榎本議員、
ぜひお願いします。市民の皆さんとともに立山をコロナから負けないように、元気になるように、取り組んでいただければと思います。終わります。ありがとうございました。
以上で16番榎本雄三議員の質問を終わります。